皆様、いかがお過ごしですか？花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は教育というテーマで学んでいますが、今週第4課のテーマは、主の目、聖書の世界観。暗唱聖句は、箴言15章3節です。口語訳聖書でお読みします。主の目は、どこにでもあって、悪人と善人とを見張っている。箴言 15-3。 全知全能の神様以外にこの世界を客観的に見ることのできる人はいません。人間は限られた知識しか持っていないからです。すべての人はそれぞれが持っている価値観に沿ったフィルターを通して周りを見ています。そのフィルターは世界観と呼ばれ、個人の生き方に大きな影響を与えるものとなります。例えば古代インドでは、世界は巨大な亀の甲羅に支えられた3頭の象が半球状の大地を支えていると考えられていました。古代エジプトでは、大地の四隅には天を支える高い山があって、その中央を流れるのがナイル川。星は天に張り付いたまま天と一緒に動きます。そして太陽神ラーが毎日ボートに乗って天のナイル川を渡ることで昼と夜ができると考えていたそうです。それに対して私たちアドベンチストには、この世界を創造された神の言葉である聖書が与えられています。この聖書の価値観を人々に伝えていくということが、私たちに与えられている大切な使命です。日曜日のところをお開きください。世界を大きく二分する価値観があります。神はいないと信じる無神論的な価値観と、神はいると信じる有神論的な価値観です。前者は、この美しい世界も全ての生命体もただそこにあるとするだけです。後者は、神がこれらの全てを創造したと捉えています。ローマ人への手紙1章でパウロはこう書いています。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。したがって彼らには弁解の余地がない。自然界の仕組みを研究するだけで、私たちは神が存在するということを論理的合理的に信じることができます。それにもかかわらず、神は存在しないと主張することは、神を信じることよりもはるかに大きな信仰が必要になるはずです。月曜日のところをお開きください。問い2に挙げられている聖句を読んでみてください。聖書は、神がいるかいないかという議論ではなく、創造主なる神がおられるということが当然のこととして書かれています。聖書の最初の言葉は創世記1章1節ですが、はじめに神は天と地とを創造されたという有名な言葉で始まっている通りです。聖書の世界観は、神の創造ということが土台となっています。これに対抗する価値観として考え出されたのが進化論です。ノーベル生理学医学賞を受賞したジョージ・ワルド博士はこう言っています。地上における生命の発生については、二通りの考え方しかない。創造論と進化論である。実は、この進化論の歴史は、そう古くはないんですね。日本では、学校で進化論が当たり前のように教えられ、それが正しいと信じられていますが、これをご覧いただきたいと思います。明治7年に、文部省が発行した国語の教科書をコピーしたものです。この世界は全く人の住居するために神の作りたるものにて 世界はすなわち人の住処なりという言葉で始まっています。この続きは創世記の天地創造の記録と同じようなことが書かれているんです。しかしその後、進化論という仮説が日本に入ってきて、それが主流となってしまったわけです。これはある中学校の教科書に書かれている文章です。進化の基本となるのは偶然だと考えられています。生物は偶然を支えにした進化によって少しずつ変化しながら環境の変化を乗り越え子孫を残してきたのです。もしこのすべては偶然によって生まれてきたという進化論という仮説を信じてしまったら、私たちの人生観、世界観は大きく変わってしまうことになります。火曜日のところをお開きください。これに対して神がすべてを創造されたという聖書の価値観を持って世界を眺めるとどうなるでしょうか。特に聖書が教えているキリストとサタンの大争闘という世界観は、私たちの人生をより豊かなものにします。神が存在するにもかかわらず、この世界には悪が存在し、なぜこんなことがと叫びたくなるような悲劇も繰り返されます。問3に挙げられている聖句をぜひ確認してみてください。私たちはこれらの聖書の言葉によって世界で起こっている様々な出来事をどのように捉えたらいいかという的確な視点が与えられます。これらの聖句のリストはほんの一例に過ぎません。御言葉を通して神が世界をどのように見ておられるのかという視点を自分自身の視点にしていくということが大切です。それによって私たちは人生の荒波を超えていくことのできる力と希望と勝利の確信が与えられるのです。水曜日のところをお開きください。神が私たちを愛してくださり、私たちを神の形に作ってくださったという聖書の教えの上に、私たちの人生の土台を据えることはとても大切なことです。そして忘れてはならないことは、私たちを創造してくださった神ご自身が、私たちの罪のために肉体をとってこの地上に来られ、私たちの罪の身代わりとして自ら罰を受けてくださったという事実です。私たちの創造主がそのような自己犠牲に満ちた愛のお方であるということを認めるとき、私たちは神を礼拝するものとなるのです。そして十字架にかけられたキリストは3日目によみがえり、天に昇られ、そしてやがて再臨され、私たちを完全にあがない世界を本来の神の国として回復してくださるというのが、私たちアドベンチストに与えられている素晴らしい世界観です。木曜日のところをお開きください。昔フランスで行われた死刑に関する国民的議論について書かれています。フランスが犯した間違いは人間という存在に関する捉え方でした。残念ながら聖書は人間に関して性善説の立場を取ってはいません。確かに当初は神の形に作られたのですが、罪によって人間の性質は自己中心的なものに歪められてしまいました。ですから私たちがもし生まれながらのこの罪の性質と欲望に従って生きていくなら、世界は大混乱に陥ってしまいます。だからモーセはこう警告しています。あなたたちは我々が今日ここでそうしているように、それぞれ自分が正しいとみなすことを決して行ってはならない。私たちは汚れた性質のまま自己中心的に生きるのではなく、キリストにより罪をあがなっていただいて神中心に生きる必要があるのです。 そのために与えられているのが神の律法です。私たちは律法を行うことによって救われることはありませんが、キリストの贖いによって神の律法に調和する品性をいただき、神の御心を行うものとなることができるのです。金曜日のところをお開きください。教育の真の目的は魂のうちに神の御形を回復することである。これはホワイト夫人の言葉です。ここに教育の目的があり、私たちの人生の目的があります。聖書的な正しい世界観に立って神の御心に従って生きること、その御心とは私たちの霊と魂と体が神のもとに回復されることなのです。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、教育の真の目的は魂のうちに神の御形を回復することである。このホワイト夫人の言葉はあなたの人生にとってどのような意味を持ちますか？第2番目、進化論を信じているあなたの友人に神の創造という価値観を伝えるにはどうしたらいいでしょうか？話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。